まずはじめに人口減少対策についてお伺いします。第4次壱岐市総合計画で昭和2050年の人口目標2万人とし、これから市民の満足度を高めつつ、その達成に向けて様々な施策が期待されております。個人的にはかなり挑戦的な目標と思っておりますが、壱岐市の人口減少対策についてお伺いします。一つ目、自然動態への対策についてとして、1、健康寿命促進について、2、出生数増について、2つ目、社会動態への対策について、1、就業環境について、2、定住促進について、3つ目ですが、人口動態に合わせた公共施設、インフラ整備の方向性についてお伺いします。以上、3点よろしくお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。草井保健環境部長。
7番山川議員の健康寿命促進についてのご質問にお答えいたします。壱岐市では健康寿命の延伸を目指し、市民の皆様が生涯にわたって健やかに生活できる環境の整備を進めております。健康長寿の実現には疾病予防や健康維持のみならず、社会とのつながりや精神的な充実が重要であり、市民一人一人が主体的に健康づくりに取り組めるよう多方面から支援をしております。まず医療体制の充実についてでございますが、壱岐医師会、壱岐歯科医師会、壱岐病院をはじめとする関係機関や県と連携を強化し、持続可能で質の高い医療サービスを提供するために医療人材の育成確保を進めております。さらに関係機関が参加する各種協議会委員会での意見交換を通じ、地域医療体制の強化に努めてまいります。次に健康づくりの推進についてでございますが、本市では壱岐市健康づくり計画健康壱岐21を令和6年3月に策定し、市民の健康課題の改善に向けた健康保険事業に取り組んでおります。具体的には自治公民館やまちづくり協議会、事業所、各種団体の協力を得ながら健康教育、健康相談を実施し、病気の早期発見、早期治療を促進するために各種検診と、その結果に基づいた重症化予防のための保険指導を行っています。今後は特に働き盛りの世代の健康づくりを強化し、事業所への働きかけを推進することで、より広い世代の健康維持に貢献してまいります。さらに、介護予防の推進についても重点的に取り組んでおり、高齢者が要介護状態にならず、元気に自立した生活を送ることができるよう、フレイル予防や介護予防事業を推進し、地域と連携した包括的なサポート体制を整えております。具体的には老人クラブや高齢者サロン等での介護予防、健康づくりに関する啓発活動や地域のさまざまな団体と協力した出前講座を開催しております。また、65歳以上の方へ高齢者入湯優待券を年間12枚交付し、市民が日常生活の中で健康維持を意識できるよう取り組んでおります。なお、新聞や広報壱岐3月号でご承知の方も多いと思いますが、昨年11月に県が開催いたしました長崎健康づくりアプリアルコーデを活用した歩数競争イベントにおきまして、市民をはじめ市内多くの企業団体の皆様にご参加いただき、企業団体部門、市町部門の双方において壱岐市が県内トップの素晴らしい成績を収めることができました。このことは市民皆様の健康づくりに対する機運の高まりと、楽しみながら健康づくりに取り組める環境づくりによるものと考えております。今後も市民、行政、関係機関が一体となり、健康づくり事業をさらに推進するとともに、市民の皆様の健康意識の向上を図り、誰もが住みやすく健康で長く暮らせるまちづくりを進めることで、健康寿命の促進による人口増加につながるものと考えております。以上でございます。
塚本企画振興部長。
7番、山川議員のご質問にお答えいたします。私の方から出生数増についてと社会動態への対策についてのご質問にお答えいたします。本市の出生数は令和5年は112人となっており、最も少なかった令和4年の107人よりはわずかに増えていますが、減少傾向となっています。また合計特殊出生率につきましても、平成23年から平成27年は 2.22 でしたが、平成30年から令和4年では 1.80 と下降傾向になっております。母親の年齢別出生割合については、近年では30歳から34歳の割合が減少し、29歳以下35歳以上の割合が増加傾向にありますが、本市の人口ピラミッドでは男女ともに20歳から34歳の年齢層で大きなくぼみが見られ、出生数に影響の大きい年齢層の市外流出が見て取れます。婚姻の状況につきましては、平成29年から令和3年の5年間では年間平均が70件程度ある一方で、生涯未婚率は平成17年以降男女ともに増加しています。壱岐市では令和5年4月に子ども家庭センターを開設し、児童福祉と母子保健の一体的な提供体制を整え、結婚、妊娠、出産、子育てといったそれぞれのライフステージに沿って切れ目のない支援を行っております。出生数を増やすためにも、安心して出産育児ができる環境を整えることと合わせて、いわば入り口となる婚姻数の増加を図ることが非常に重要であると考えており、これまでの具体的な取り組みとして、婚活イベントの開催、独身男女が参加するイベントへの補助や、長崎県婚活サポートセンターが実施するお見合いシステムへの登録の推進、結婚無料相談会など、長崎県や民間団体とも連携を図りながら、結婚の希望を叶えるための支援を行ってまいりました。市としましては、市内在住の若者等のさらなる結婚への意欲喚起と考え、既婚者の4人に1人がマッチングアプリによって出会い、 Z 世代においては半数以上がマッチングアプリを当然の出会いの手段と認識している現状に鑑みまして、令和7年度より新たに若者出会い応援事業として、長崎県のお見合いシステムや民間のマッチングシステムへの登録料に対する補助を行うことで、独身男女の出会いの場への参加を促し、結婚へ向けた第一歩を踏み出す後押しを行ってまいります。婚活支援により婚姻数増を図りつつ、妊娠、出産、子育てに関しても相談対応や経済的支援等を継続し、子どもを産み育てる希望を応援し、第4次総合計画に掲げる2029年の出生数150人の達成を目指します。次に、社会動態への対策についてのご質問にお答えいたします。一つ目の就業環境についてでございますが、日本全体の就業環境については、議員ご承知の通り、女性や高齢者の労働参加が進む一方、急速な少子高齢化による人手不足が深刻化しており、特に医療・介護分野や運輸業、宿泊・飲食サービス業などで顕著に現れております。賃金面では、最低賃金の上昇に伴い給与総額は増加しておりますが、物価上昇の影響を受け実質賃金は減少しており、働く環境面では働き方改革の進展により労働時間の短縮や副業・兼業の推進が進んでおり、働き方も多様化しております。経済指標の一つとされている本市の有効求人倍率は、令和6年12月が 1.20 倍、全国平均 1.25 倍とほぼ同水準であり、一般的な判断としては社会・経済ともに活気があるとされております。一方、有効求人倍率が高いイコール人手不足とも言えます。また事業者と求職者のマッチング率が3割程度と低いことも課題であります。本市ではこれまで様々な職種の雇用の場を作り出すための施策として、有人国境離島法による雇用機会拡充事業をはじめ、企業誘致に積極的に取り組んでまいりました。去る2月14日にはデジタルコンテンツ関連企業の誘致が実現し、これまでにない、業種であり、新たな雇用の場として期待しております。一方で、有効求人倍率の数値が示す通り、人材不足でもあることから、市内における就労の促進及び雇用の安定を図るため、去る1月20日に長崎労働局と壱岐市雇用対策協定を締結し、相互に連携し、雇用対策に関するそれぞれの施策等について
効果的かつ一体的に進め、島内におけるマッチング率の向上、福岡県をメインターゲットとした UI ターン促進に取り組むこととしております。引き続き雇用の場の創出及び雇用の確保について、農業、漁業、商工業など産業全体の課題として事業承継も含め積極的に進めてまいります。次に定住促進についてでございますが、本市は現状でも移住定住の促進に関してさまざまな取り組みを実施しており、移住者等に対する支援制度につきましても充実を図ってきたところです。その成果として平成28年度から令和5年度までの間に635名もの方が本市に移住していただいております。議員がおっしゃる通り、人口減少対策としての定住促進は非常に重要な施策です。しかしながら、離島である壱岐市への定住となれば、移住者等にとっては心理的なハードルが高いことも想像に難くありません。移住者等に壱岐を定住地として選んでもらうためには、市民の生活にも地域経済にも活気があることが重要であるとともに、移住者等を受け入れる体制を今以上に整えることが必要であると考えております。そこで市としましては、国も促進しております日域居住に関する取り組みを積極的に活用して、移住の間口を広げるとともに、移住者等の受け入れ体制の整備に注力してまいります。日域居住とは、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方です。受け入れる地域にとっては、担い手の確保や消費等の需要創出、新たなビジネスや後継者の確保、雇用創出、関係人口の創出拡大など、地域の活性化につながる社会的意欲を有しており、一方の日域居住者にとっても新たな暮らし方や働き方の実現、新たな学びの機会の創出等による人生の幸福度の向上といった個人的意義を有していることから、地域住民と日域居住者双方にメリットがあると考えます。定住へ向けた入り口として、壱岐も生活拠点の一つと捉えていただくことで、移住者等の心理的ハードルが下がり、より多くの方に壱岐に関わっていただけると考えております。日本全体で人口が減少していくことが明らかな今、人口の奪い合いではなく、人口をシェアするという視点も必要ではないでしょうか。また、日域居住の促進に関しては、令和7年度から取り組み予定としております。空き家等管理活用支援法人に対する補助事業等とも連携を図ることで、日域居住者の住居や交流施設等としての空き家のさらなる有効活用につながるものと考えております。加えて、すでに壱岐市では逆算金交代事業に参加していただいた都市部の企業の方が壱岐にも拠点を設けて日域居住を実現されている事例もあり、全国に先駆けたモデル地域となりうるとも考えております。今後、大きな動きとなることが予想される日域居住を壱岐市への移住の選択肢の一つとして受け入れる体制を整え、現行の移住定住促進事業についてもさらなる充実等を図りながら、社会像向上のための定住促進につなげ、2050年人口目標2万人の達成を目指してまいります。以上でございます。
平田総務部長。
山川議員のご質問の人口動態に合わせた公共施設インフラの整備の方向性ということで、総務部では公共施設の方向性についてお答えをいたします。令和4年3月に改定いたしました壱岐市公共施設総合管理計画におきましては、2061年度令和43年度までを計画期間としており、試算には壱岐市町人仕事創生人口ビジョンの目標人口である1万8151人を用いて策定をいたしております。人口ビジョンにおける2050年の人口は1万9729人となっており、第4次壱岐市総合計画に掲げる人口目標とおおむね同水準の人口推移であると考えております。総合管理計画におきましては、策定時の公共施設の総床面積が約29万2000平方メートルで、人口1人当たり床面積が11平方メートル余りとなっておりますが、計画の目標として目標人口に対して1人当たり床面積をおおむね現状維持することとして、総床面積の 30% にあたる8万8000平方メートルを削減する目標としております。現状におきましても、 公共施設個別施設計画の各施設の取り組み方針に沿った形で各施設の所管課が主体となって取り組みを進めておりますが、総合管理計画の基本的な方針を現在のサービス水準を確保しながら公共施設を削減することとしております。この基本的な方針をもとに引き続き長寿命化や更新、解体、閉鎖、譲渡、統廃合など取り組んでまいります。また壱岐市では平成28年度から国の統一基準に基づく財務書類を作成する中で公共施設の固定資産台帳を整備しておりますが、今後はこの固定資産台帳の情報に加え施設の利用状況や収支状況などを含めた総合的なコストの面から公共施設の運営状況の見える化を図り、客観的に今後の施設の在り方を判断する材料として市議会の皆様にもお示しをしながら進めてまいりたいと考えております。今後も公共施設総合管理計画及び個別施設計画に基づき取り組みを進めていく方針ですが、改定から間もなく3年が経過し、取り組みの実績の評価や各施設の方針の見直しなども適宜必要になると予想されますので、人口動態の状況や施設の運営状況等を参考に判断し、時代に応じた計画の見直し等に取り組んでまいります。以上でございます。
平本建設部長。
山川議員のインフラ整備の方向性についてのご質問にお答えをいたします。本市の人口動態につきましては、議員ご承知のとおり人口減少、少子高齢化が進んでいる状況にございますが、今後も地域の活力を維持し、みんなが幸せを実感できる域を作っていくためには、ある程度の人口規模を維持していくことが望ましく、本市の第4次壱岐市総合計画でも2050年人口2万人を目標に多角的な視点で取り組みを進めてまいります。その中で持続可能な社会基盤が整い、安全な暮らしを守る島を目指し、建設部では市民の生活基盤であり産業経済の発展につながるインフラの整備を進めてきたところでございます。議員ご質問の人口動態に合わせたインフラの整備の方向性につきましては、減少する人口に対してインフラの適正規模および効率的な管理方法が求められると考えております。従いまして、生活道路である市道につきましては、補助事業を活用した通学路および観光道路の改良工事を推進し、より良い道路の環境整備に努めるとともに、維持管理型の整備としまして、道路舗装維持管理計画、橋梁長寿命化修繕計画、道路のり面等維持管理計画、道路トンネル維持管理計画等の長期的な維持管理計画に基づき、計画的に維持補修を行うことで、さらなる施設の長寿命化とコスト削減に努めてまいります。水道事業につきましては、持続可能な水の安定供給と水源の確保に努めているところでございますが、浄水場や排水池、水道管につきましては老朽化による更新および耐震化が急務な状況となっており、施設の老朽化に伴う整備は公営企業の経営上において大きな課題となっております。今後、上下水道につきましては老朽施設設備の更新、耐震化およびより適切な維持管理を推進し、人口減少に伴う水道供給量や下水処理量の減少に伴う設備能力の見直しによる統廃合や能力規模の縮小による更新および維持管理費用の削減に努めてまいります。市営住宅につきましては、今年度長寿命化計画の中間見直しを行っている状況でございますが、近年では若い世代よりも単身高齢者の住宅申し込みが多く、空き部屋も増えている状況でございます。また、すでに耐用年限を経過している住宅が256戸となっており、老朽化した公営住宅等ストックを抱えている本市の状況を踏まえますと、 利便性や敷地の規模、周辺の状況等を踏まえ、公営住宅等の集約化を推進するとともに、計画的な修繕による予防措置的管理の実施、長寿命化に資する改善事業の実施に取り組み、コスト縮減を図っていくことが重要であると考えております。以上でございます。
山川議員。
はい。ちょっと人口減少という大きなテーマなので、たくさんの部署にですね、答弁をお願いした形になりましたけども、その中でもですね、私が感じていることについて、その答弁の中にもありましたけど、民間の力だとか、そして市民の主体性の発揮、また現役世代とか、そういうキーワードに沿ってですね、これから再質問をしていきたいと思っております。でまず自然動態の健康寿命促進についてですが、答弁にありました通り、健康増進ポイントやアプリを活用した取り組みというのはですね、一定の効果を上げており、企業でもどんどん活用していただいております。しかしながら、その浸透はすでに健康意識の高い層に偏っている傾向が見られ、今特に力を入れなければならないのはですね、健康診断未受診者や健康への関心の低い層への対策だと思っております。今国会でも重要な議論がされております。増大する社会保障費をどう抑えるか、これも人口減少に対するですね、大きな課題となっておりいますけれども、この課題について一人一人がですね、健康に引きを使って暮らすということが必要なわけで、個別アプローチの強化や受診しやすい環境づくり、そして啓発活動などどのように強化していくかということが問われております。マイナ保険証の有効活用というのも一つ大事なことだと思いますが、家族ぐるみ、地域ぐるみでの健康づくりなど、身近な人を巻き込んでいく仕組みづくりが必要だということはですね、押さえておきたいと思います。次に出生数の増加について、少子化対策、令和4年の出生数が過去最低の72万人というニュースがあり、衝撃を受けましたけども、子育て世代という規模自体がですね、縮小しているからこそですね、そこを重点的に支援できる体制づくりというのは待ったなしの状況になっております。時代の変化とともに子育て世代のニーズも多様化していますので、その潜在的なニーズをきめ細かく把握し、政策に反映していくために、さらなる取り組みに期待をしております。で、婚活支援についてはですね、時代的な背景もあって、特に、行政がやる、婚活支援事業などについてはですね、個人の内面に、お構いなしにこう踏み込んでアドバイスするというようなことですね、難しい時代になっていますので、僕の両親がですね、結婚51年になりますけども、母がですね、中学生の時にもう結婚相手決められておりまして、で、高校を卒業して、もう2週間後には結婚式を挙げていました。そういうですね、ことはもう今なら大問題になると思いますので、そういう、婚活をどう進めていくかという難しい時代においてもですね、婚活について幅広い知識、それから男女の考え方の違いとかをですね、アドバイスできる民間の人材が求められていると感じています。社会動態についてはですね、就業支援を取り上げましたけども、若い世代の就業支援において、なりたい職業と地域に存在する職業とのミスマッチが大きな課題となっております。社会貢献や郷土愛といった価値観だけではなく、仕事の内容や待遇、ワークライフバランスなどを重視する傾向が強まっている中で、どのように若者の就業意識を高め、地域に定着を促していくのかが問われています。答弁にありましたように、エンゲージメントパートナーとの連携によって、新たに生まれる雇用もあって、ありがたい限りではありますけども、ただそれだけで域の産業が成り立っているわけではありません。昨年12月の一般質問でも少し触れましたけども、一次産業や建設業、サービス業、医療福祉関係の仕事も、そういう新たな雇用の基盤を作っていただいております。そしてそこにも 人手不足の波は押し寄せていますので、こうした職業の地位向上を図らなければいけないと思っております。ただ一つ思うのはですね、若い人たちの自由意志を奪うものではあってはならない、もうこの職業いいからこの職業に就きなさいとか、そういう強制があってはいけないというふうに思います。まあそれは域に住んで働きなさいとかいうこともそうだと思います。まあ若い人たちがですね、その活躍の場所がどこであれ、それが回り回って域のためになるという前向きな気持ちを持って日々を過ごしてもらいたいと思います。ちょっと話は、それますけども、土曜日にですね、壱岐商業高校の卒業式がありまして、次男も無事に卒業を迎えました。で、中上副市長とメラ教育次長には、ご出席をいただいたわけですけども、素晴らしい式になって、中でもですね、圧巻だったのが、卒業生代表の答辞、これがですね、同級生へのメッセージということで、3年1組から3年3組まで、これはおそらく出席番号順だと思いますけども、その生徒一人一人のですね、名前から一文字ずつ取って、そしてその中で3年間のエピソードを、こういうことがあったよねということを、詩的な表現をしてですね、あまりに反響が大きかったので、その後、卒業生にプリントして配られていました。まあ、壱岐高校野球部といいですね、その卒業式といい、の感じたのは、この島で同じ時代を過ごしていることの意義をですね、十分に理解して、そして、まあ、そのことを、共有していこうという気持ちです。ですので、まあ、上村議員もですね、私たちが奮起しなければならないと朝言われましたけども、まあ、そういう意味でもですね、私たちの奮起が求められています。活躍の場がですね、どこであろうと私たちは一生懸命応援しますよというメッセージを発信してもらうことでですね、逆に域にも活躍の場があるというふうに安心して思ってもらえるのではないかと思っております。次に定住促進でありますけども、移住者がまちづくりを考え、コミュニケーションを取って、取り合っていると、そういう取り組みをされている団体とですね、2月に総務文教厚生常任委員会で意見交換会を開きました。で、そこで感じたのはですね、移住者と域で生まれ育った人とでは、域に求める価値観、それが異なる可能性があります。で、そこで政策のターゲットを絞る難しさを感じたわけですけども、具体的に言うと、移住者の方は、コンパクトなサイズの島で、ある程度の便利さと、ある程度の不自由さ、そのバランスが気に入っていると。いう印象でしたけども、域に生まれ育った人間からするとですね、もうその不自由さをなくしてほしいというのが願いで、簡単に言うとミニ福岡のようなものをですね、域の人は求めていると、まあ、そういうミスマッチがですね、その移住定住促進を難しくしていると思いますけども、まあ、そういう両者の思惑をどう施策に共有させていくかというのがですね、大きな課題となっているわけですけども、ここにもですね、円滑な合意形成が求められており、リーダーシップを発揮できる人材が求められております。以上、自然動態と社会動態の対策について所見を申し述べてきた通り、篠原市長の政策を理解して、一緒に推進してくれる民間の人材がもっと必要だという意見を持っております。市長が職員時代から関わりを持たれている粋な未来対話会について少し触れたいと思います。粋な未来対話会が今一つ盛り上がりに欠けている印象があります。高校生や小中学生などの取り組みについては成果発表会があり、盛り上げていただいておりますけども、現役世代の参加が寂しく感じております。対話会はアイデア出しの楽しさもあって、高揚感もあります。しかしその後の主体性がなかなか出しにくい状況にあります。どうしてもその後のアイデアの実現に向けては行政主導になることが多いし、形にならないことも多いです。行政や対話会に関わるエンゲージメントパートナーにとっては成功事例として求めなければならないというプレッシャーもあるからだと考えております。そしてそれが市民の無力感につながっているのではないかというふうに感じております。 市民と行政ではモチベーションが違うように感じてですね、まあ、例えるなら行政やエンゲージメントパートナーの動力は電気コードでつながれている状態というかですね、対して市民の方はガソリンを燃やす内燃機関で動くというぐらいの違いを感じています。ガソリンがあるうちは動きますけども、給油が必要になり、そしてそのガソリンが何かっていうのをよく見極めてですね、適切な給油をしないと市民のモチベーションは続かないように思っております。それからですね、午前中の質疑の中で、秘書答弁の中で解決したいことはエンゲージメントパートナーにという言葉がありました。これもですね、ともすると市民の叶えたいことは全部行政がやってくれるという、そういう誤解を生む恐れもあります。そういう影響を少し心配をしております。でそこでですね、一つ提案がありまして、今言った、市民の中にも自前のエンジン給油でもうどんどん良くしようと、頑張っておられる人もたくさんいらっしゃいますので、そうした人たちにもですね、そうした人にこそですね、対話会のノウハウも蓄積していると思います。これまで行政主導の対話会でしたけども、この対話会のノウハウをですね、ぜひ民間以上していって、どんどんその意見が出せる場にしていくような、そういうイメージで進めていただけないかと思っております。考えつくだけでもですね、フレイル予防とか婚活支援、それから動物支援や移住定住相談など、効果が見込めると思いますが、この中でも新たな人材の発掘につながると思っておりますけれども、これについていかがでしょうか。ご答弁お願いします。
篠原市長。
はい、山川議員のご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃる通りですね、対話会今年で10年目になっております。でやはり、私も1年目の時から担当しておりましたけども、1年目はもうみんなでこう手作りでやっていくというような、ワクワク感とありまして、ただ10年経つ中で、少し型にはまってきたのかなというふうに思っておりまして、で今年度からは商工会青年部だったりとか、もっと規模が小さな団体でやっていくということも続けております。で、そういった中でやはりなかなかこの私も一緒に前へというのがスローガンでありますけれども、先ほどから私だけでなく部長もそうなんですけれども、本当に行政だけではですね、もう課題が解決できないと、まさに市民の皆様と一緒に前に進むしかないと、それが生き新時代だというふうに思っております。でそういった中で、どこがどうすればですね、その市民の皆さんがモチベーションを持てるのか、やりたいと思えるのかというところを探していくのが、まさにこの国もやっている地方創生の一番難しいところなのかなというふうに思っております。そういった中で、これは私の思いではあるんですけども、どちらかというと地方創生というと、こう地域の課題があって、それを解決するというところが、地方創生になっています。よく沖の東禅町とかですね、あそこはもう高校がなくなるというような課題に対して、みんなで、力を合わせて高校を残そうというような取り組みがあって、それが非常に有名な事例であるんですけれども、逆に、ここが残ることが決まった後、どんどん人が離れていっているというような話も聞いております。で、壱岐は農業、漁業、一次産業が主要な産業でありまして、それを農業、漁業も入れると大体4割近くが自営業なんじゃないのかなというふうに私としては思っております。そういったこの域の特性を生かしながら、先ほどのどこに力を入れればみんなが動き出すのかというところをですね、見つけて今からも行かなければいけないと思ってるんですけども、どちらかというとその課題というよりも、むしろ何かこう新しい希望というか、これ面白いよねとか、そういった形の方がむしろ域の方には向いてるんじゃないのかなと私自身は今思っているところです。 で、そこで、今度ですね、3月下旬に、人口対策プロジェクトの一環としてまた4つの町のプロジェクトを発表する予定にしておりますけれども、それが皆さんが自分も関わりたいとかですね、そう思っていただけるようなものになるのではないかなというふうに期待をしているところです。で、対話会のノウハウというところはですね、まさに思っておりまして、すべてが市役所がやる必要はないと思っております。さまざまな公民館での会であったりとか、例えば農協の会であったりとか、いろんなところでそういった前向きになるようなですね、意見が出るような話し合いができれば、域全体が元気になるのじゃないのかなと思っておりまして、現在、リクルートから企業活性化地域活性化企業人として副業型で来ていただいている方が、まちづくり協議会の中でその対話会のノウハウを広めていくというような活動もしていただいております。そういうように、先ほど何度も言いますけれども、市役所だけ、行政だけが頑張るという時代でないというふうに思っておりますので、ぜひそれも北風と太陽じゃないですけども、北風ばかりじゃなくて太陽になるような政策をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山川議員、
はい、新しいものを生み出すことが駅には合っているという、答弁ありましたけども、それもですね、安定した日常があってこその、ものだと思いますので、その点は指摘しておきたいと思います。で、もうその民間をどう巻き込んでいくかという話になりましたけども、ナッジ理論というですね、言葉をですね、域でも定着させようとしたこともありましたけども、なかなか定着しませんでした。その肘でつつくぐらいではですね、人は動かないのかもしれない。域のこと、域のためにですね、正しいことだと信じて、腕を引っ張ってでも連れていく人がですね、民間から出てこないと、市長の政策の実現は遠いと、市長もお認めになっておりますので、その腕を引っ張って参画を促す、最初の人は市長ご本人だと思いますので、より一層のコミュニケーションを図られですね、推進されるように願っております。で、公共施設インフラについてはですね、人口減少に対応した公共施設やインフラの再編は、大変重要な課題であります。で、施設の統廃合、複合化や長寿命化、スマート化、民間活用など、具体的に進めていっていただいているわけですけれども、人口2万人の島とですね、予測通りの1万3000人の島とでは、それらの整備計画は大きく異なってくるものと思われます。で、再度市長にお伺いしますけれども、その2万人の時と1万3000人の時と、その2つの可能性を考えての人口2万人目標と考えていいのでしょうか。
篠原市長。
山川議員のご質問にお答えさせていただきます。今の話は公共施設の規模の話だと思うんですけども、先ほどお話、部長の方より説明あったかと思うんですが、この令和4年に作った時の域市公共施設総合管理計画が、たまたまじゃないんですけども、2万人を想定をしていくというところでありますので、まずはここに合わせて、施設の管理を、施設の、統廃合も含めてですね、管理をしていくというふうに考えております。で、ただこの計画がですね、2061年というだいぶ長い計画となっております。で、一旦今、10年分ということで、計画を出しているんですけども、令和4年ですので、3年が経過してくるというところでですね、今時点では2万人というところで進めていきますけども、今後その現状を見ながらやっていきたいというふうに思っております。以上でございます。
山川議員。
はい、今暮らしている我々だけでなくてですね、2050年に暮らす市民に対してもですね、合理的な説明ができるような取り組みをこれから進めていただきたいと、思っております。時間が迫ってますので、次の質問に移りたいと思います。まちづくり協議会については、残る3地区が未設置の状態となっております。それぞれ設置されない事情はですね、 別々にあるとは思いますけども、今後の具体的な取り組みについてお伺いします。
塚本企画振興部長。
7番、山川議員のご質問にお答えします。まちづくり協議会の残る3カ所の未設置地域について、今後の具体的な取り組みのご質問についてですが、現在18小学校中15地域でまちづくり協議会が設立され、地域の課題解決に向けた取り組みや、地域の皆様が参加されての各種イベントの開催など、それぞれの地域の実情に合った特色ある活動が実践されています。議員ご質問の3カ所の未設置地域は、無償図、柳田、石田の3地域で、現状としては設立準備組織の幹事会が設置されている無償図及び石田地域については、幹事会メンバーと担当課及び地域担当職員を中心に、まちづくり協議会設立に向けた協議を進めています。また、設立準備組織が設置されていない柳田地域については、協議会設立に向けての地元公民館長への説明及び意見交換を行っているところです。今後の具体的な取り組みについては、無償図地域はこれまで幹事会を取り仕切っていただく代表者の選任に至っておりませんでしたが、現在代表者となっていただける方の目処がつきつつある状況となっており、今後は担当課と地域担当職員を中心に代表者の選任にかかる調整を進め、できるだけ早い時期に幹事会を開催できるよう準備を整えてまいります。柳田地域についてはこれまでも継続して協議会設立に向けた説明及び協議の場を設けています。しかしながら当地域は以前から地元組織としてまちづくり協議会と同様の組織による活動を実践してこられた経緯があり、現在幹事会の設置に至っていません。今後とも継続した説明と協議の場を設けて意見交換を行いながら協議会設立に向けての機運の醸成を図ってまいります。石田地域については幹事会が設置され、これから協議を進めるにあたって住民アンケートを実施したところです。その中で住民皆様からのさまざまなご意見をいただき、その結果をもとに幹事会にて協議がなされましたが、もう少し住民皆様の意見を聞きながら進めたいとして、その後の設立準備委員会の設置には至りませんでした。今後とも住民皆様の意見を伺いながら、まちづくり協議会設立に向けての機運の醸成を図ってまいります。まちづくり協議会は地域における自主的な活動を推進するとともに、市と共同して地域における諸課題の解決に主体的に取り組むことにより、地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上、安全な生活の確保などを図る組織です。引き続き市民皆様が主体となる共同のまちづくりを実現するため、まちづくり協議会設立に向けた取り組みを進めてまいります。以上でございます。
山川議員。
はい。柳田小学校区についてはですね、これまでも独自にやっておられて、なかなかこれまでのやり方を変える必要がないと思われているということで、その心意気はですね、尊重されるべきだと思います。無償図地区とですね、石田小学校区については、人口規模が4000人と3000人規模なので、これがやはり一番の問題になっているというふうに思っております。で、人口が多いほどですね、役員や支援員の負担が増加し、活動範囲も広くなります。そして、人数が多いほど意見集約の難しさ、多くの住民の意見をまとめる必要があるため、合意形成が難しくなっていると問題があると思いますので、これは最初から言われていたことですけども、もう少しですね、小学校区の中でも細分化して、それとともに、細分化するからには役員や支援員も増員もしなければいけません。そういった提案についてはどのようにお考えになりますかね。
塚本企画振興部長。
山川議員のご質問にお答えをいたします。今ご指摘といいますか、ありました件につきましてはですね、今後やはり幹事会等でですね、さまざまな意見があると思います。その中でですね、調整できる部分についてはですね、調整していき、そしてまた尊重していきですね、それぞれの地域に合ったですね、形での進め方をしていきたいと思っております。以上でございます。
以上。
山川議員。はい、
やっぱり、なぜこの地域はできないのかという声もですね、聞かれますので、柔軟な対応をしていただけるように、お願いしたいと思います。で、私は石田在住ですので、まあ、石田のことについて、特にお話をしますけども、まあ、石田についてはですね、まあ、インド自治区とか、それから池田とか、まあ、浦部と財部がですね、共存しており、まあ、その文化的な背景の微妙な違いというのもですね、合意形成を難しくしているといった問題もあります。ただその、これまで石田の伝統的な行事というものはありまして、町民運動会とか、盆の花火大会とか、ただこれがコロナの影響がありまして、まあ、中止になっている状況です。これらの行事はですね、都筑地区ともですね、一緒に行っていたことなので、まあ、調整は必要だろうと思いますけども、まちづくり協議会として復活を目指すということで活動していくこともですね、一つの手段ではあるのではないかと思っております。また、石田といえばですね、タイヤミ音頭とか、松永安左衛門とか、そういう、共通してですね、まあ、石田の誇りだと思えるようなものがありますので、これらを軸にですね、何かしら、行動を起こすことも必要ではないかと思っているんですが、その点に関してどうでしょうか。
塚本企画振興部長。
山川議員のご質問にお答えをいたします。まあ、先ほども申しましたように、まあ、それぞれの地域のですね、その特色のある部分、そしてまた住民皆様方のですね、ご意見を尊重しながらですね、進めていきたいと考えております。以上。
山川議員。
はい、ぜひですね、支援体制を整えていただいてですね、まあ、今言った、まあ、少し区分を細かくして取り組みやすいサイズで始めるとか、それから石田のシンボルを有効活用するとか、まあ、その中でですね、まあ、たくさんの役員さんが増えてくるかもしれませんので、まあ、日本的な合意形成になるかもしれませんけども、そういうアプローチが必要だと感じておりますので、今後ともまちづくり協議会についてはですね、取り組んでいただきたいと思っております。で、以上で私の一般質問終わりますけども、まあ、甲子園のことについては少し最後に述べたいと思います。今日は風が強いですけども、甲子園でもですね、飛行旋風が強く吹くことを願って、私の一般質問を終わりたいと思います。